カイチ。このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は11月11日開催、宮内串戸地御前市民センター共催講演会、知られざるハワイ移民史、ハワイ移民の源流を探るについて、廿日市市宮内市民センター所長新見忠明さんに。後半は9月24日廿日市市と株式会社広島ドラゴンフライズとの連携協力に関する協定調印式が行われました。その調印式での様子、そして松本廿日市市長、広島ドラゴンフライズ浦社長、佐伯地域コミュニティ連絡協議会会長酒井さんにお話を伺っております。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市宮内市民センター所長の新見忠明と言います。今年4年目になります。
新見さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
11月に開催される宮内串戸地御前市民センター共催講演会、知られざるハワイ移民史、ハワイ移民の源流を探るについてご紹介ください。
はい、まず講師の紹介をさせてください。現在広島市の日本にお住まいの私立の私設資料館を開館していらっしゃいます川崎博さんをお招きして講座を開催いたします。川崎さんを知るきっかけになったのは、山口県の周防大島町にある日本ハワイ移民資料館を訪ねたことがきっかけでした。その資料館で川崎さんのことを紹介していただき、広島市に仁保島村という資料館があるということをお聞きしました。そこで私自身がその仁保島村の資料館に出向き、川崎さんからたくさんのことを教えていただきました。話を聞きながらとても詳しく説明してくださるし、ハワイ移民のことを間違って知っている方がいるので、私は正しく知ってほしいという強い願いを持っておられることが分かりました。その思いから1998年から始まる、これまで27号を作っておられる小冊子をその中でいろいろ紹介されて取り組んでこられました。
ではこの講演会の内容について具体的に教えてください。
はい、川崎さんが一貫した思いがありまして、3つほど大きくあります。移民は貴民の虚実、移民は貧乏の虚実、柳氷一つでの誤解、この3つを解きたいという一心で、これまで約25年間いろいろな小冊子や約25年の集大成のハワイ日本人移民史という本も作成されたところです。その中の内容をこの度の講演会で紐解いていただくということになっております。
今回のこの講演会なんですが、参加費はいかがでしょうか？
参加費は無料です。
では改めて開催日時、お申し込み方法などをご紹介ください。
はい、令和3年11月11日木曜日午後1時30分から午後3時30分の2時間の予定です。場所は廿日市市宮内市民センター2階の大研修室で行います。申し込みについては電話 0829-39-6011 までお問い合わせお申し込みください。対応できる時間は月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの平日となっております。宮内市民センター以外にも地御前市民センター、串戸市民センターでもお申し込みをお受けいたします。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いいたします。
はい、廿日市市の歴史をたどると、ハワイ移民のことを避けて通ることはできません。広島県が全国1位のハワイ移民排出県ということから、広島県や広島市がハワイ州やホノルル市との姉妹都市になっていることもよくわかります。話によると、ハワイでの日系人の日本語の方言は広島弁だそうです。そしてハワイ州の中には4つの広島県人会があるということです。 ハワイ民主について興味のある方はぜひこの講座にご参加いただきたいと思います。
この時間は11月11日に開催される宮内串戸地御前市民センター共催講演会、知られざるハワイ民史、ハワイ移民の源流を探るについて、廿日市市宮内市民センター所長新見忠明さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの度の協定締結を受けてのご挨拶をさせていただきます。はじめに松本市長からご挨拶をお願いいたします。
本日は、このように本市に町づくりに関わる、関係団体の皆さん立ち会いのもと、こうして株式会社広島ドラゴンフロイド様と本市と連携協定を結ぶことができましたこと、大変嬉しく思うとともに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。ドラゴンフロイド様がかねてから、クラブハウスの建設用地をお求めだということは私たちも承知をしておりました。なんとか廿日市に誘致したいということで、浦社長にもコンタクトを取りながら、これまで誘致活動に尽力をしてまいりました。その結果、9月4日の報道にもありました通り、本市の待機地域にクラブハウス、ドラクラベースを誘致できましたこと、本当に歓喜の念に耐えません。これから待機地域はもちろんですけれども、本市の新たな交流やにぎわい、そういったものが生まれることを大いに期待をしているところでございます。これからはまずはドラゴンフライズの皆さんと協力をしながら、小中学校での体験教室、そして講演会、さらには市内でいろんなところでイベントをしておりますけれども、そういったところに選手にゲスト出演していただき、そういったイベントを盛り上げていただく、そういったことも考えております。こうしてバスケットを通じて子どもたちの健全育成、さらにはスポーツの振興、このドラクラベースの本拠地であります佐伯地域を中心とした地域の振興、そして本市全体のシティプロモーションに大いに貢献いただけることを期待をしているところでございます。また本日は、大塚製薬株式会社様にもご同席をしていただいております。大塚製薬様とは今月末に包括連携協定を結ばせていただく予定になっております。ドラゴンフライトの皆さんとともに本市の良きパートナーになっていただいて、今日ご来席いただいております。まちづくり団体の皆さんと一緒に廿日市をますます盛り上げていただきたい考えているところでございます。最後になりますけれども、10月2日から新しいシーズンが始まるというふうに聞いております。ドラゴンフライトにはますます活躍していただき、今日ご来席の皆さんのご健勝をご多幸を記念いたしまして、私のご挨拶に返させていただきます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして浦社長、お願いいたします。
皆さん、広島ドローフライトの浦でございます。本日はですね、このような大変、素晴らしい、署名式をですね、市長をはじめ関係者各位、本当にお集まりいただきまして、まず深く御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。我々広島ドラゴンフライズはですね、スポーツの力を信じて、クラブを運営しております。なのでこうスポーツを中心としてですね、いろんなところで、この度は廿日市さんと協定結ばせていただいておりますけども、まず広島県全体をですね、盛り上げてまいりたいなという強い思いで、進んでおりまして、で先ほど市長からもございましたけども、クラブハウスを、練習場を作っていかないと、なかなかこう今後のクラブの価値が、上がらないということで、いろんなところを探させていただいておりましたところ、市長の方からですね、本当に先ほどもありましたけども、ぜひ来てほしいという本当に熱い思いを、私受け止めてですね、私個人的にも今廿日市市に実は13年ほど住んでおりまして、なんとかそれを達成したいなということで、いろいろご協力いただきながらですね、場所を探しておりましたところ、この度本当に素晴らしい場所をちょっと見つけることができまして、もうすぐですね、市長に報告をさせていただいて、もここで、達させていただきますというご連絡をさせていただきました。はい。 なので、まだまだドラゴンフライズっていうのは、今年が8シーズン目でございまして、まだ、認知の方がですね、カープさん、サンフレッチさんに比べるとまだまだ弱いんですけども、これをきっかけにですね、まずルーツでございますこの廿日市市、昨日も宮島に出勤が参りましたけども、宮島がやっぱりルーツでございまして、廿日市市の宮島ということでございますので、まず、宮島廿日市から生まれたんだということをですね、ちょっとしっかりアピールさせていただきながら、廿日市市を盛り上げてみながらですね、将来的にはこの廿日市市をですね、広島県の中でもバスケットボールの街と、そういうような、ことを言われるようにですね、普及活動も含めていろんなことを取り組ませていただきたいなと思っております。やっぱりこのコロナ禍ということでですね、本当にこう多くの、方々がこう雰囲気がですね、非常に沈んでいるような状況もございますので、ここはやっぱり先ほども申し上げた通り、スポーツの力、バスケットボールの力をですね、存分に発揮して、皆さん の活気の源、そして、勇気の源、そしてやっぱ感動していただけるようなですね、試合ももちろんですけども、活動を通じて皆さんに本当に感動して喜んでいただけるようなことをですね、この廿日市市を中心に今後活動してまいりたいなと思っておりますので、まだまだ先ほど申した通り認知も低いですし、8年目のクラブということで、やはり本当に力がない状態で皆さんにご迷惑かけることもあるかと思うんですけども、一生懸命ですね、盛り上げるために日々精進してまいりたいなと思っておりますので、今後も引き続きよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
待機地域コミュニティ推進団体連絡協議会会長の酒井さん、一言コメントをお願いいたします。
待機地域を知っていただくということでは非常に素晴らしいことだと思っています。まず地域を知っていただいて、こんなにいいとこだよっていうことをですね、地域もアピールできたらなというふうに思っています。
本当に子どもたちに、ね、こうバスケを知ってもらって、また、ね、本当にスポーツで盛り上げてもらったら嬉しいですよね。
そうですね、はい、なかなかバスケって、ね、やる人まだ少ないんだろうと思うんですけど、これきっかけに子どもたちがやっぱりバスケしてもらえばね、野球は9人じゃないですか、でバレーボールは6人、バスケ5人だったっけ、ね、少なくともできるんです。その辺を生かしてね、これから子どもたち減っていくので、その辺バスケでね、頑張ってもらえたらなというふうに思ってます。